We welcome you
テンプルスクエアのこの美しい夕べにあって、末日聖徒イエスキリスト教会中央若い女性集会に皆さんを歓迎します。私たちはユタ州ソルトレイクシティのカンファレンスセンターおよび世界各地の会場に多くの若い女性、母親の皆さん、指導者の皆さんと共に集っています。この会を管理するトーマス・S・モンソン大館長から司会をするよう依頼された、私は中央若い女性会長のイレイン・S・ダルトン姉妹です。今晩この会には愛する預言者トーマス・S・モンソン大館長とその顧問であるヘンリー・B・アイリング館長、リータイフ・ウークトドルフ館長、また十二使徒定員会のニール・エル・アンダーセン長老、70人定員会のクレイグ・C・クリステンセン長老、シェーン・ M・ボーエン長老、そして管理ビショップリックの H ・デビッド・バートンビショップが出席しています。私たちは彼らを支持し敬い、この会に共に参加できることに感謝します。また壇上には私の愛する顧問であるメアリー・エヌ・クック姉妹とアン・エム・ディブ姉妹も着席しています。彼女たちの献身と徳高い生活に感謝しています。中央婦女協会会長会と中央初等協会会長会及び若い女性中央管理会の会員も出席していることに感謝と愛をお伝えします。この会場やテレビ、衛星放送、インターネット、また別の方法で出席している皆さん一人一人を歓迎します。世界中の神の娘が一堂に会するのは素晴らしいことです。これは預言者の言葉を聞く準備のできている気高い若い女性の栄えある集会です。この会の音楽を提供するのはユタ州アメリカンフォーク地域各ステークの若い女性からなる聖歌隊です。指揮はメリリー・ウェブ、オルガニストはボニー・グッドリフです。これから聖歌隊が来たれ主のコラを歌います。その後ソルトレイク・ボネビルステーク・ローレルのアビゲイル・ピネガーが開会の祈りを捧げます。
Come, ye children of the Lord, let's
Our dear, kind and gracious Heavenly Father,
愛する天のお父様、私たちは今日若い女性として集まり、指導者が語るのを聞く機会が与えられていることを感謝しています。この業界に与えられている原則と、また教え、また日々与えられる導きに感謝します。私たちが預言者と共にこの時間を過ごせますことを感謝します。今夜主の祝福が私たちの上にあり、御霊を感じ、教えられたことを心に留めていることができますように、また教えを日々の生活に受け入れることができますように助けてください。イエス・キリストの御名によりお祈りします。アーメン。
で、聖歌隊がシオンの若者としてを歌います。そして中央若い女性会長会第二顧問のアン・エム・ディブ姉妹がお話します。ディブ姉妹のお話の後、中央若い女性会長会第一顧問のメアリエヌ・クック姉妹がお話します。その後、世界中の若い女性が立って光を放つ様子を称えたビデオを見ます。
今晩皆さんと共に過ごすことを光栄に思います。毎年1月になるとミューチャルの新しいテーマの発表が楽しみです。でも過ぎた年のテーマの教訓をしっかりと身につけたかどうか、いつも立ち止まって考えます。 では最近のテーマをちょっとおさらいしましょう。絶えず徳であなたの思いを飾るようにしなさい。括弧として揺らぐことなく、いつも多くの良い行いをしなさい。信者の模範になりなさい。強くまた大きくあれ。そして信仰箇条13条、私たちは正直、真実、純潔、慈善、徳高くあるべきこと、またすべての人に善を行うべきことを信じる。一年を通してこうした聖句に重点を置いて研究することにより、聖句が心と精神に染み渡り、証を育むことができました。皆さんが今後もその導きに従い、さらに2012年のミューチャルのテーマ、教義と制約の聖句に目を向けていただきたいと思います。115章の前書きにはこのような説明があります。1838年ミズリ州ファーウェストでジョセフ・スミスはその地を築き上げて主の宮を建てることについての神の御心を知らせた。預言者は明るい希望と自信に満ちていました。5節が今年のテーマです。主がジョセフにこう語っておられます。誠に私はあなた方すべてに言う、立って光を放ちなさい。それはあなた方の光が諸々の国民のための旗となるためである。立つという言葉を聞くと何が頭に浮かびますか？私個人は皆さん、すなわち教会の気高い青少年を思い浮かべます。早朝セミナリーに出るため毎朝起きる勤勉な皆さんの姿が思い浮かびます。毎日祈りを終えて立ち上がる忠実な皆さん、証を述べ標準を守るために立ち上がる勇敢な皆さんのことを思います。福音に従うという強い決意と良い模範に心が鼓舞されます。皆さんの多くはすでに立って光を放すという勧告を受け入れ、光を放って他の人にも同じようにするよう励ましています。立って光を放つことができる最も素晴らしい方法の一つは、確信を持って神の戒めに従うことです。これらの戒めは聖文、現代の預言者、小冊子、和光図の強さのためにから学ぶことができます。皆さん一人一人がこの小冊子を持っているべきです。尊敬する友人が教えてくれたように、私はあなたとためにという言葉に丸をつけました。この単純な行いにより、これらの標準が一般的な指針であるだけではなく、私のためにあることを思い起こすことができます。皆さんも時間をとって自分の小冊子を始めから終わりまで読み、この2つの言葉に丸をつけ、あなたのためにも書かれていることを御霊が証しするのを感じていただきたいと思います。和光度の強さのために書かれた標準をおろそかにするか、忘れてしまう誘惑に駆られる人もいるかもしれません。小冊子を見てこう言うかもしれません。ほらね、お母さん、何々についてはここに書いてないわ。あるいは自分にこのような口実を言うかもしれません。私のしていることはそれほど悪くはない。何々さんほど悪くないことは確かよ。ハラルド・B・リー大官庁はこう教えています。神のあらゆる戒めの中で最も大切なものは、それを守るものが非常に難しいと今感じている戒めです。ビニヤミン王はこう説明しています。あなたが罪を犯す元になることをすべて告げることはできない。その方法や手段はいろいろあって、数え上げられないほど多いからである。もし皆さんがこれらの標準や戒めを守ることに悪戦苦闘しているなら、福音の中に助けを求めるようお勧めします。聖文を読んでください。教会の公式ウェブサイト lds.org を見ることに時間を取り、疑問に対する答えを探してください。両親や教会の指導者、福音に従って生活しながら良い模範を示している人々に話してください。祈り、皆さんを愛しておられる天の御父に心を注ぎ出してください。毎日悔い改めの賜物を使ってください。他の人に奉仕してください。そして最も大切なことですが、聖霊のささやきに耳を傾けて従ってください。トーマス・S・モンソン大官庁はこのように述べて私たちを励ましています。若い友である皆さん、強くあってください。 皆さんは何が正しく何が間違っているかを知っています。罪がどのように偽装しようと、どんなに魅力的であろうと、悪を善に変えることはできません。皆さんのいわゆる友達が明らかに間違ったことを許容しようとするなら、たとえ一人取り残されたとしても正しいことを擁護する人となってください。天のお父様は、私たちがこの世に心を向け、絶えず変化する風潮に従うことを望んでおられません。天父に心を向け、常に変わらぬ天父の導きに従うよう望んでおられます。福音に従って生活し、標準を高く掲げて他の人々を導くように望んでおられるのです。聖文にはこの考えを分かりやすく説明する多くの素晴らしい実例が載っています。旧約聖書の知識ではサムソンについて学ぶことができます。サムソンは生まれつき非常に大きな潜在能力を持っていました。母親はこのような約束を受けました。彼はペリシテ人の手からイスラエルを救い始めるでしょう。しかしサムソンは成長すると、神の導きよりもこの世の誘惑に従うようになりました。それらの選択が正しいという理由からではなく、むしろ自分の心にかなうからという理由で選択をしました。サムソンの旅や行動、選択について語るとき、聖文には繰り返し下っていってという言葉が使われています。サムソンは大きな潜在能力を実現するために立って光を放つのではなく、この世の力に屈し、神から与えられた力を失い、若くして悲惨な死を遂げたのです。それとは逆に、聖文はダニエルの模範を語っています。ダニエルも大きな潜在能力を持って生まれました。ダニエル記6章にはこう書かれています。ダニエルは彼のうちにある優れた霊のゆえに、他のすべての総監及び総督たちに勝っていた。ダニエルはこの世の試練にあったとき、この世に心を向けず、立ち上がって天に目を向けました。30日間王以外の誰に対しても祈るべからずというこの世の王の禁令に従わず、ダニエルは家に帰り、エルサレムに向かって窓の開かれたところで以前から行っていたように、1日に3度ずつ膝をかがめて神の前に祈り、かつ感謝したのです。ダニエルは立って光を放ち、神の戒めに従うことを恐れませんでした。正しいことを守った結果として、獅子の穴の中で不快な夜を過ごしましたが、ダニエルは守られ、従順だったので祝福を受けました。翌朝、ダリオス王はダニエルを獅子の穴から出し、ダニエルの神を恐れ、ダニエルの忠実な模範に従うようにとの命令を下しました。本当にダニエルはもろもろの国民のための旗となり、この世の誘惑にあっても標準を決して下げないことがどういうことかを示してくれたのです。私は今日の青少年の多くの模範について聞くという祝福を受けてきました。皆さんのように恐れずに立って光を放ち、仲間の中で旗を掲げる青少年です。ジョアンナは高校でただ一人の教会員であり、ワードでただ一人の若い女性でした。悪い言葉遣いを決してしないと自分にも主にも約束しました。学校のプロジェクトでペアを組んだ男の子はそのような約束をしてはいませんでしたが、彼女は自分の標準を下げませんでした。彼女の価値観を尊重するよう彼に頼みました。時が経つにつれて、優しく時には厳しく注意されながら、彼女の友達は新しい習慣を身につけ、前より良い言葉遣いをするようになりました。多くの人が変化に気づきました。この若者の母親は息子の生活に良い影響を及ぼしてくれたジョアンナに感謝しました。最近訓練の割り当てを受けてフィリピンへ行った時、カレンに会いました。カレンはローレルの頃、ホテルやレストランの運営の分野で学位を取るために勉強していた時の経験を語ってくれました。レストランにあるたくさんの飲み物を作り、試飲することを教師が生徒全員に要求しました。中にはアルコールが含まれている飲料もありました。カレンはその味見をすることは主の戒めを破ることになると知っていました。重大な結果を招く選択に直面し、カレンは立って光を放つ勇気を見出し、アルコール飲料を飲みませんでした。カレンはこう説明しています。先生が私のところへ来てなぜ飲まないのか聞きました。 彼はこう言いました。少なくとも信用しないで、どうやって飲み物の味を知り、この重要な科目にパスするのですか？私は自分が末日聖徒イエス・キリスト教会の会員であり、教会員は健康に害になるものを飲まないと言いました。先生が私に何を期待しようと、たとえ落第点を取ることになろうと仕方がありません。でも自分の標準を下げるようなことはしたくないのです。数週間が過ぎ、その日のことはそれ以上何も言われませんでした。学期末になり、試飲を拒んだことが最終成績に影響するだろうと彼は覚悟していました。成績を見るのをためらいましたが、見てみると、クラスで最高点を取ったことが分かりました。カレンはこう言っています。この経験を通して分かったことは、私たちが神様に従うとき、神様は必ず祝福してくださるということです。たとえ落第点を取ったとしても、自分のしたことを後悔しないということを知っています。正しいことだと分かっていることを選択するとき、主の目には決して落第生にはならないのです。愛する若い女性の皆さん、皆さんは一人一人大きな潜在能力を持って生まれてきました。皆さんは天父の愛する娘です。天父は皆さんをご存知であり、皆さんを愛しておられます。立って光を放つように進めておられ、皆さんがそうするときに支えと祝福を与えてくださると約束しておられます。皆さん一人一人が天父の勧めを受け入れ、勇気を持ち、天父の約束を受けられるよう祈っています。イエス・キリストの皆により、アーメン。
私たちは若い女性の皆さんを心から愛しています。機会と試練が共存する世の中にあって、皆さんは立って光を放っています。そんな中、自分の将来はどうなるのだろうと思うことがあるかもしれません。徳高い神の娘である皆さんの未来は輝かしいことを約束します。皆さんは真理が回復された時代に生きており、真理を聖文に見出せます。そしてバプテスマの時に聖霊の賜物を受けています。聖霊は皆さんに真理を教え、人生の試練に備えてくださいます。神は皆さんに道徳的な選択の自由と学ぶ機会を与えられ、なすべき技を用意されました。この技を達成するために学問を求める責任が与えられているのです。皆さんの持つ希望に満ちた明るい光は未来への鍵であり、新しい和光度の強さのためにと、成長する私で述べられています。教育は機会の扉を開きます。研究によって、また信仰によって学問を求めなさいという主の勧告に従うとき、知識だけでなく理解力も増し加えられます。熱心な研究によって学問を求めてください。勉強に集中して取り組む時間があるのは今くらいのものです。ヒンクレー大官庁は教会の青少年に向けて賢明な勧告を与えました。学校教育で培う学習習慣は生涯にわたる皆さんの知識への渇望に大きな影響を与えます。皆さんはできるだけ高い教育を受ける必要があります。仕事を行う資格を得るために犠牲にすべきものはすべて犠牲にしてください。自らの知性と技術を磨き、周囲に良い影響を与えましょう。モンソン大官庁は特に若い女性に向けて次のように言いました。未来は予測できません。だからこそ不確かさに備えておく必要があるのです。何かあった時に家族を養えるよう、教育を受け、技術を身につけておくよう強くお勧めします。預言者たちの勧告に従ってください。良い生徒となり、勤勉さ、正直さ、また高潔さにおいて立って光を放ってください。成績が振るわずにがっかりしているなら、親、教師、また教会員に助けを求めてください。決して諦めてはいけません。学びたいことをリストにし、支えや励ましが得られるように、教育に関するあなたの目標を家族、友人、そして指導者と分かち合ってください。これこそ成長する私の規範です。技術は進歩し、情報は氾濫しています。皆さんは絶えずメディアにさらされています。慎重に選んでください。押し寄せる知識に惑わされ、進歩の遅れを招いてはなりません。 行動を起こしましょう。自分で目標を定め、自分の思いと心に入るものは自分で決めるのです。最も大切な学問には学校以外で学ぶものもあります。家事、芸術、音楽、家族歴史、スポーツ、読み書きなど技術を教えてくれる女性が周りにいるようにしてください。相談相手になってもらいましょう。学んだことをミューチャルで教えたり、オナー B の条件を満たすために他の若い女性の相談相手になったりしてください。私には母以外にも良き相談相手がたくさんいました。9歳の時、初等教会の先生がクロススティッチで、私は家庭に福音の光をもたらしますと刺繍するのを教えてくれ、10代の時、それを寝室にずっと飾っていました。先生は私を導き、間違いを正し、励まし続けてくれました。その後も相談相手に恵まれ、要塞の得意なワードの姉妹たちから裁縫を教わりました。二人の指導、忍耐、励ましのおかげで、14歳の時、裁縫コンテストで入賞したのです。この経験から、他の分野でも知識を増し、優秀になりたいと望むようになりました。今知識を得ることは母親になるときに大いに役に立ちます。母親の教育レベルは子どもの教育の選択に非常に大きな影響を与えます。母親の教育は困難の連鎖を断ち切る鍵です。学識のある女性はより健康な赤ん坊を産み育て、自信がありくじけず論理的で判断力に富む傾向があるからです。家族、世界への宣言は、母親には子供を養い育てるという主要な責任があると教えています。子供の教育には養い育てることの一部であり、神聖な責任です。母親から教わっていたあの若い兵士たちのように、子供たちの一番の教師は母親です。ですから学ぶことを注意深く選んでください。できるだけ学んで自分の子供と将来の家庭を祝福してください。信仰によって学問を求めてください。祈り、聖文学習、従順によって熱心に霊的な知恵を得、聖霊の導きを求めるとき、信仰によって学ぶことができます。知識を得ようと努めるなら、聖霊は知性を啓発してくださいます。ふさわしくあろうと努力するとき、学びに方向を示し増し加えてくださいます。私が若い女性の頃、サイズの大きすぎるスキー板と靴を借りて友達にスキーを教えてもらったことがあります。理想的な雪と青空が広がる美しい春の日でした。初めは怖かった急斜面もだんだん楽しくなりました。長いスキー板で何度も転びましたが、スキーが大好きになりました。理想的なスキー日和ばかりではないことも学びました。どんより曇った日、平面光の中で滑りました。平面光は日光が雲で乱反射して起こる現象です。白い雪の前方を見ると奥行き近くがなくなり、傾斜が判断しにくくなったり、凹凸が見えにくくなったりします。皆さんは将来を楽しみにしているかもしれません。時には平面光の中にいるようで先が見えないと感じるかもしれません。信仰によって学べば自信が湧き、先行きの見えない時代をしっかりと進むことができます。マタイ書第25章にある10人の乙女たちの例えは、個人的な備えが不可欠であることを教えています。10人の乙女は公園に出るように招かれていました。しかし、明かりに油を用意していたのは思慮深い5人だけでした。思慮の浅い女たちが思慮の深い女たちに言った。油を私たちに分けてください。明かりが消えかかっていますから。すると、思慮深い女たちは答えていった。私たちとあなた方とに足りるだけは多分ないでしょう。店に行ってあなた方の分をお買いになると良いでしょう。彼らが買いに出て行っているうちに花婿がついた。そこで良いのできていた女たちは花婿と一緒に公園の部屋に入り、そして戸が閉められた。油を分けなかった5人の乙女を利己的だと思うかもしれません。 しかし霊的な備えは個人的に少しずつ行うべきもので、分け与えることはできないのです。今こそ熱心に努力し、祈り、聖文学習、従順によって少しずつ霊的な知識を増し加える時期です。今こそ勉学に励む時期です。徳高い思いと行動によって皆さんは備えられ、聖霊の導きを受ける資格を得るのです。先が見えず不安な平面光の時でも、聖霊は皆さんを導いてくださいます。恐れる必要はありません。永遠の命への道にとどまる時、聖霊が皆さんの決断と勉学を導いてくださいます。研究と信仰によって学問を求めるなら、主が皆さんに行うように望んでおられる事柄と知るべき事柄において必ず導いてくださると証しします。祝福師の祝福で、私は良い教育を受ける備えをし、家事と育児に必要な特質を早くから身につけるように勧められました。家族の祝福を強く望んでいたのに、37歳で結婚するまで叶いませんでした。夫は妻を亡くしていたので、神殿で結び固められた日、私は突然、夫だけでなく4人の子供にまで恵まれたのです。そのずっと前、まるで平面光の中をスキーしているように、自分の将来はどうなるのだろうと自問した日々がありました。私は祝福師の祝福にある勧告に従おうと熱心に勉強して教師になり、さらに勉強して小学校の校長になりました。天の御父に祈り、聖霊の導きを願い求めました。私は信仰深く真実であり、誓約を守り、主に仕え、天の御父と主イエス・キリストを愛するならば、天の御父がその忠実な子供たちにとっておかれた永遠の祝福を拒まれることは決してないと明言した預言者の言葉を強く信じ続けました。教育は想像もしなかった人生に私を備えてくれました。将来自分の子供や学校で教えるために教育を受けていると思っていましたが、夫と伝道に出てモンゴルで英語を教えたり、世界中の若い女性を教えたり、孫たちに知識の大切さを教えたりという、想像以上の祝福のためにも主は私を備えてくださいました。天の御父は皆さんをご存知で、愛しておられ、心から信頼し、皆さんにしかできない技を用意しておられます。研究と信仰によって学問を求めるなら、必ず大いなる技に備えられることを約束します。イエス・キリストの御名により証しします。アーメン。
今晩受けた霊感あふれる勧告や感じた気持ちをいつも心に留めておくことができるように願っています。これから私がお話しします。私の話の後、聖歌隊が麗しき救い主と救い主の愛のメドレーを歌います。バンティフルユタハイツステークマヤメイドのダフニオルリアンがチェロを演奏します。私の若い女性のオフィスの窓からソルトレイク神殿の荘厳な姿が見えます。毎日天使モロナイが彼自身と私の信仰の輝ける象徴として神殿の頂に立っているのが見えます。私は邪悪に満ちた社会にあって常に清く忠実であったモロナイが大好きです。私のヒーローです。彼は孤高の人でした。私はモロナイが神殿の頂に立ち、勇気を持ち自分が何者であるかを覚えて聖なる神殿に入るのにふさわしくありなさい、立ち上がり世の喧騒を超越し、イザヤが予言したように主の山、つまり聖なる神殿に来なさいと私たちを招いているように感じます。今日ここに集まっている皆さんは主に選ばれた娘です。末日聖徒イエスキリスト教会の女性ほど真理と義を守り影響力のある人々は世界中のどこにもいません。私は皆さんの気高さを見て、皆さんが神の子供であることとその行く末を知っています。皆さんは前世において自ら誉れを得ました。皆さんは誓約と約束を受けた血筋に生まれました。忠実な族長であるアブラハム、イサク、ヤコブの霊的な属性を受け継いでいるのです。神の預言者は今晩ここに集まっている皆さん一人一人を未来の明るく輝く希望と呼びました。私も全く同感です。非常に困難な世の中にあって皆さんの光は明るく輝いています。今の時代が忘れ去られることは決してありません。今は皆さんの時代であり、今こそあらゆる場所の若い女性が立って光を放ち、あなた方の光が諸々の国民のための旗となる時です。旗、つまり標準は正確さや完全さを判断するための尺度です。私たちは清さを象徴する旗として世界が見習うべき標準とならなければなりません。改定された冊子、和コードの強さのためにには、正確に従うべき標準だけでなく、そうすることで約束されている祝福も書かれています。この大切な冊子に収められている言葉は、この世における標準です。これらの標準に従って生活することで、皆さんはさらに救い主のようになり、邪悪さを増すこの世で幸せになることができます。この冊子の標準に従って生活することで、常に聖霊を伴侶とするふさわしさを身につける助けを得ます。皆さんが生活するこの世において、皆さんの将来の成功と幸福の多くを決定する重要な決断を下すときに、この伴侶は必ず必要となります。この標準に従うことで、皆さんは主の聖なる神殿に入るにふさわしくなります。神聖な誓約を交わし、守るとき、神殿において皆さんを待っている祝福と力が授けられます。娘のエミがまだ幼かった頃、彼女は教会に行く支度をしている私の一挙一動をじっと見ているのが好きでした。私の支度を見終わると、彼女は自分の髪を溶かして服を着て、そして必ず私にピカピカを塗ってほしいとせがみました。エミは私がシワの予防に使っていたベタベタしたクリームをピカピカと呼んでいたのです。言われた通りにエミの頬と唇にクリームを塗ると、彼女はニコニコして、これで準備できたわと言いました。でも彼女がすでにピカピカをつけていたことにエミは気づいていませんでした。清く汚れのない善にあふれていたエミの顔は輝いていました。彼女には御霊が共にあり、それが現れていたからです。今晩ここに集まっている若い女性の皆さん、皆さんの美しさ、輝きは化粧やベタベタしたクリーム、最新の服やヘアスタイルの中にあるのではないことを分かってほしいと願っています。輝きは皆さん個人の清さの中にあります。標準に従い聖霊を常に伴侶とするふさわしさを身につけるとき、皆さんはこの世において強い影響力を持つことができます。目の輝きという小さなことでも、皆さんの模範は皆さんの輝きを見る人たちの心を動かし、自分も皆さんのようになりたいと思わせるのです。ではこの光をどこで手に入れますか。 主は光です。そして御霊は世に来るすべての人に光を与え、また御霊はその声を聞く全世界のすべての人を照らします。私たちが天の御父と御子イエス・キリストに近づくとき、神の光は私たちの目と顔に宿ります。私たちはこうしてピカピカになるのです。それにまた見てお分かりのように、このクリームは私のシワには効きませんでした。立って光を放ちなさいという呼びかけは、旗を掲げるという偉大な大義において世界を導き、さらに徳、清さ、神殿のふさわしさにおいてこの世代の人を導くようにという、皆さん一人一人に対する呼びかけです。この世を変えたいのであれば、皆さんがこの世と違っていなければなりません。ジョセフ・S・スミスが当時の女性に語った言葉です。人の子らを清めるすべての事柄について、あなた方は世の若い女性たちによって導かれるのではなく、あなた方が世界を、特に世の若い女性たちを導くのです。この言葉は今も真実です。皆さんは導くために神の娘として生まれたのです。私たちの住むこの世界で導く能力に欠かせないのが、聖霊の導きと常に聖霊を伴侶にすることです。皆さんが聖霊の導きと促しを認識して頼るとき、聖霊はなすべきことをすべて示してくださいます。また聖霊は清くない宮には住まわれないため、私たち一人一人が自分の習慣や心の状態を見直す必要があります。誰にも変えなければならないもの、悔い改めるべきものがあります。モルモン書でラモーナ王の父はこう言っています。あなたを知るために自分の罪をすべて捨てます。皆さんも私も同じようにしようとしているでしょうか。アリゾナ州クイーンクリークの青少年は、和光度の強さのためにに書かれている標準に従い、立って光を放ち、地域社会の青少年を導こうと決心しました。全員が自分の進歩を妨げていると感じていることや、生活の中で変えたいと思っていることを日記に書き、そして文字通り穴を掘りました。モルモン書でアンモの民が戦争で使った武器を捨てたように、皆で集まって日記のページを破り、それを地面に掘った穴に入れて埋めました。その日、青少年一人一人が変わろうと決心をしました。悔い改めました。立ち上がると決めたのです。皆さんの生活で変えなければならないものがありますか？皆さんは変えることができます。救い主の無限の贖いの犠牲があるので、悔い改めることができます。皆さんも私も変わることができ、再び清く汚れのない状態となり、救い主のようになることができます。主がそれを可能にしてくださいました。私たちがそうするなら、主は私たちの罪も過ちも思い起こさないと約束されました。輝き続けるのはほとんど不可能に思えることがあるでしょう。救い主というあらゆる光の源を見えにくくする困難な出来事はいくらでも起こります。時に道は険しく、その上深い霧で光が見えないとさえ思います。フローレンス・チャドウィックという一人の若い女性がそのような経験をしました。10歳の時、フローレンスは自分に泳ぐ才能があることを知りました。イギリス海峡を13時間20分という驚異的な速さで泳ぎました。挑戦することが好きな彼女は後にカリフォルニア沿岸とカタリナ島の間の約42キロメートルを泳ぐことを試みました。しかし15時間を泳いだ頃には疲れを感じていました。濃い霧が発生して海岸線は見えません。フローレンスはボートで搬送する母親にゴールできないと思うと伝えました。母親もコーチも泳ぎ続けるように言いましたが、彼女に見えるのは霧だけでした。フローレンスは泳ぐのをやめました。しかしボートに上がって初めて、彼女が泳ぎをやめたのは海岸から 1.6 キロメートルもなかったところだったということが分かりました。その後のインタビューで、途中棄権した理由を聞かれ、フローレンスは水が冷たかったためでも、長い距離のためでもなく、霧に負けたと打ち明けました。その後彼女は再び挑戦しましたが、やはり濃い霧が発生しました。でもその時は泳ぎ続け、見事海岸に到着しました。前回の挑戦と何が違っていたのかと聞かれて、フローレンスは深い霧の中を泳いでいる間中、心の中に海岸をイメージし続けたと答えました。フローレンス・チャドウィックにとって海岸がゴールでした。私たちのゴールは神殿です。若い女性の皆さん、目標に集中してください。ゴールを見失ってはいけません。 目標を達成し、標準を守り、聖霊を伴侶とする喜びを感じ、神殿に入るのにふさわしくあってください。汚れた道徳とこの世の悲観的な声に邪魔をさせないでください。いつも心と思いの中に救い主の神聖な宮である神殿を思い浮かべてください。数週間前、私はネバダ州リノ神殿の日の境の部屋に立っていました。部屋に注ぎ込む光は明るく、水晶のシャンデリアの無数の面に反射して虹となって部屋中で輝き、さらに明るく光っていました。そこで私は救い主が世の光であり命であられること、私たちが掲げて映すのは主の光であることに気づき、ゾクゾクするような感動を覚えました。私たちは主の光を反射する小さな水晶です。そのために私たちはこの世の塵の影響を受けることなく清くなくてはなりません。あの日神殿で立っていた時、再び心の中にモロナイが私たちシオンの娘に呼びかける声が聞こえました。目を覚まして地から立ち上がりなさい。悪い賜物や清くないものに触れないように。目を覚まして立ち上がりなさい。おう、シオンの娘よ、美しい衣を着なさい。おう、イスラエルの家よ、永遠の御父があなたに立てられた誓約が果たされるようにしなさい。約束された神殿の祝福は皆さんだけでなく、あらゆる世代の人々に向けられています。神殿を目標とするとき、皆さんの影響力は時と場所を超えて人を良い方向へ導きます。そして亡くなった人々のために皆さんが行う技は予言の成就となるのです。前回の総体会でベドナー長老は皆さん一人一人に自身の家族歴史を調べる技に、また回復されたイエス・キリストの福音の祝福を受けることなく亡くなった人のために神殿の技に熱心に携わるよう勧告を与えました。それを聞いて私は心から喜びました。ベドナー長老がこの勧告を与えたとき、私の心は高鳴りました。教義と誓約には次のように書かれています。その他選ばれた霊たちも霊界にいた。彼らは大いなる末日の技のもといを据える務めに携わるために、時満ちる時代に来るように留められていたものである。神殿を建て、そこで死者の贖いのために儀式を執行することも、その大いなる末日の技に含まれる。今は皆さんの時代です。皆さんの技が始まったのです。今こそふさわしくなり、神殿推薦状を受ける時です。この技を行う時、皆さんはシオンの山の救う者となるのです。皆さんについて、ラッセル・M・ネルソン長老は次のように話しています。眠れる巨人のように、教会の若い女性の影響力は、目を覚まして立ち上がると義を生み出す強力な勢力として、地上の人々に霊感を与えます。立ち上がり、皆さんの未来と世界の将来を形作る輝かしい出来事に参加しましょう。今がその時です。山の上に旗ひらめき、世界になびくを見上げよ。若い女性の皆さん、旗とは皆さんのことです。徳高く、清くあってください。聖霊を伴侶とすることを求めてください。罪と背きを葬り、目標を見据え、道徳の汚れの霧に目標を覆い隠させないでください。神殿に入るのにふさわしくあってください。皆さんのピカピカをつけてください。神が生きておられ、私たちが神の愛する御子である私たちの救い主、イエス・キリストに近づくとき、神は私たちを照らしてくださることを明かします。私の祈りはモロナイと同じです。立って光を放ちなさい。それは私たちの光がもろもろの国民のための旗となるためである。イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。
Oh,
この会に携わってくれた皆さんとここにいるすべての皆さんに感謝します。これから私たちの愛する預言者トーマス・S・モンソン大館長からお話を聞きます。モンソン大館長のお話の後、聖歌隊が山の上にを歌います。閉会の祈りはソルトレークハイランドステークローレルのケイティ・エリザベス・グラフです。ではモンソン大館長。
ある時、このような大会に集っていました。ラストスピーカーとして立った時に、彼は立ち上がって右を見て左を見て、そこを去っていかれました。愛する若い姉妹の皆さん、皆さんにお話しする責任について考えると謙虚な気持ちになります。このような機会にふさわしくなれるよう神の助けを祈っています。ほんの20年前でさえ皆さんはまだこの世の人生を始めていませんでした。その頃皆さんはまだ天の家にいました。天では皆さんを愛し、皆さんの永遠の幸福を心にかける人たちに囲まれていました。やがて地球に行かなければそれ以上進歩できない時が来ました。別れの挨拶が交わされ、信頼しているよという言葉をかけられました。肉体が与えられ、死すべき状態になり、天の御父とお別れしました。でも皆さんは喜びを持って地上に迎えられました。最初の数年は大切で特別な日々でした。サタンは皆さんを誘惑することができませんでした。皆さんには責任を取る能力がまだなかったからです。神の御前に汚れない状態でした。やがて皆さんは10代に突入しました。時に大変な10代とも呼ばれますが、私はむしろ素晴らしい10代と呼びたいと思います。それは機会に恵まれ成長を遂げる時期、知識を得、真理を探し求める時期です。10代は気楽であると述べた人はこれまで誰もいません。10代は不安で自信がなく、居場所を見つけるため仲間から受け入れられるために苦労することの多い時期です。10代の時期に皆さんはさらに自立していきます。親が認める範囲を超えてもっと多くの自由を得たいと望むようになります。皆さんのふるさとである天の家に続く道、愛する人々のもとへ帰る道、天の御父の身元へ帰る道からそれるように、サタンが最も強く誘惑しそそのかすのもこの10代の時期なのです。皆さんの周囲の世界は、危険の多いこの10代を安全に進むために必要な助けを与えてはくれません。現代社会はあまりに多くの点で安全な港につなぎ止めるためのロープがほどけた船のように見えます。何でも許容すること、不道徳、ポルノグラフィー、薬物、仲間からの圧力やその他の事柄によって多くの人が罪の荒波に翻弄され、のこぎりの刃のような暗礁に衝突したかのように、機会を失い祝福を取り上げられ夢が打ち砕かれています。安全な道はあるのでしょうか？恐ろしい破壊から逃れる道はあるのでしょうか？もちろんあります。主の灯台に目を向けるのです。以前にも言いましたが、もう一度繰り返します。どれほど霧が深くとも、どれほど夜が暗くとも、どれほど風が強くとも、船乗りがどれほど方角を見失おうとも、 主の灯台には救う力があります。主の灯台は人生の嵐の中で手招きし、こっちが安全だよ、こっちが帰り道だよと教えてくれます。その光の信号ははっきり見え、決して消えることなく天の家へ導いてくれます。私は今夜、皆さんが帰ってくるのを心待ちにしている御父のもとに戻れるように導いてくれる主の灯台から発せられる3つの信号について話したいと思います。その3つの信号とは、信じる、従う、耐え忍ぶです。最初に最も基本となる信号である信じることについてお話しします。自分が天の御父の娘であり、御父から愛され永遠の救いを得るという輝かしい目的のために今ここにいることを信じてください。強くあり、福音の真理に忠実であることが最も大切であることを信じてください。その通りであると証しします。私の若い友である皆さん、皆さんが毎週暗唱する若い女性のテーマを信じてください。その意味を考えてください。その言葉は真実です。そのテーマにある特質にいつも従ってください。これらの特質を受け入れ従うなら、家庭と家族を強め、神聖な誓約を交わして守り、神殿の儀式を受け、聖霊の祝福に預かる備えができるようになると信じてください。それは福音の真理です。それらに従うなら、皆さんはこの世と次の世を通じてそれらを軽視するよりもはるかに幸せになるでしょう。
And you will be if you disregard them. Most of you were taught the truths of the gospel.
皆さんの多くはよちよち歩きの頃から福音の真理を教えられてきました。愛にあふれた親や教師から教えられました。彼らが教えた真理によって皆さんは証を得ています。皆さんは教えられたことを信じました。もちろんその証は今後も学び、導きを祈り求め、毎週教会の集会に集うことによってこれからも大きくなるでしょう。でもその証を生き生きした状態に保てるかどうかは皆さん次第です。サタンは全力で皆さんの証を破壊しようとします。皆さんは一生を通じて証を養う必要があります。赤々と燃える炎にも燃料が必要であるように、皆さんの証も常に養いを与えていなければ次第に光を失い冷え切ってしまうでしょう。そうならないようにしなければなりません。日曜の集会と平日の夜の活動に出席するだけでなく、早朝であれ学校の授業の合間であれ、セミナリーに参加する機会があればその機会を有効に活用してください。皆さんの多くは現在セミナリーに出席しています。人生のすべてについても同じですが、セミナリーから得られることのほとんどは皆さんの態度と教えを受ける姿勢にかかっています。皆さんが謙虚に熱心に学ぶ姿勢を持てるようお祈りします。私は10代の時に早朝セミナリーに出席する機会を得ました。そのことに心から感謝しています。セミナリーは私の証を強めるのに欠かせませんでした。セミナリーには人生を変える力があります。何年も前、私は非常に成功した素晴らしい男性とともにある重役会議に出席しました。私は彼の高潔さと教会への忠誠心に感銘を受けていました。彼はセミナリーのおかげで証を得て教会に加わったのでした。教会員の家庭で生まれ育った女性と結婚しましたが、その頃の彼はどの教会にも属していませんでした。長年にわたる妻の努力にもかかわらず、彼は妻や子供たちと一緒に教会に行く気にはなりませんでした。その後、早朝セミナリーに行く2人の娘を車で送るようになりました。娘たちはセミナリーに出ている間は車の中で待ち、終わるとまた車で学校に送るのでした。 ある雨の日、娘の一人が言いました。お父さんも中に入って廊下で待っていれば。彼はその招きに応じました。教室のドアが開いていたので彼は耳を傾けました。そのレッスンに心を動かされた彼はその年が終わるまで娘たちと一緒にセミナリーに出席し、やがて教会員になり、残りの人生を活発な教会員として過ごしました。皆さんの証しを築き強めるためにセミナリーを活用してください。時には皆さんは自分の証しを危険にさらすような試練に遭うでしょう。あるいは他のことに心を向けて証しをないがしろにしてしまうかもしれません。お願いです。どうか証しを強く保ってください。証しの炎を燃やし続けるのは皆さん自身の責任です。努力が必要ですが、その努力を後悔することなど決してないでしょう。ジュリーでアゼベとハンクスが書いた次の歌詞を思い出します。彼女は自分の証しについて書いています。変化の風に吹かれても、痛みの雲に取り巻かれても、命がけで守る私の証し、そのぬくもり、その光が必要だから、嵐が怒り狂っても、激しい雨に打たれても、私は立って守り続ける証しの炎。皆さんが信じることができるよう、何があっても証しの炎を保つことができるようお祈りします。次に、若い女性の皆さん、皆さんが従うことができるようお祈りします。親に従い、神の律法に従ってください。それらは愛ある天の御父から与えられました。従うならば生活はさらに充実し、悩みから解放されるでしょう。試練や問題に耐えることが容易になり、主の約束された祝福を受けることができます。主は言われました。主は心と進んで行う精神とを求める。そして進んで行う従順なものは、この終わりの時にシオンの地の良いものを食べるであろう。人生は一度限りです。できるだけ問題から遠ざかってください。皆さんは友人と思っている人からも誘惑を受けることがあるでしょう。数年前、私はあるマイアメイドのアドバイザーと話をしました。彼女はクラスのある若い女性について話してくれました。この若い女性は真実の正しい道からそれて、罪の回り道に入るよう何度も誘惑されました。学校の友人たちから誘われ続け、ついにそのような回り道に入ることに同意しました。計画が立てられ、両親には若い女性の夜の活動に行くと告げました。でも友人たちとそのデートの相手の少年たちが迎えに来たら、別のパーティーに行くつもりでした。そのパーティーは皆がアルコールを飲み、彼女が正しいと知っている行動の基準を完全に破るものでした。その教師は自分のクラスの少女全員、特に福音に対する決意が定まっていないように見えるその若い女性のために霊感を求めて祈っていました。教師はその夜霊感を受け、事前に用意したメッセージの代わりに道徳的な清さを保つことについて話しました。教師が自分の思いと気持ちを話し始めると、その若い女性は友達との約束に遅れないように何度も時計を確認しました。でも話し合いが進むうちに心が動かされ、両親が目覚め、新たな決意が生まれました。約束の時が来て、友達が自動車のクラクションを鳴らして呼びましたが、それを無視しました。その晩、彼女は教師と他の少女たちと一緒にクラスに残りました。神が認められた道からそれるようにと誘う誘惑を退けることができました。サタンの目論みは失敗に終わりました。その若い女性は他の少女たちが帰るのを待ち、教師に感謝し、その日のレッスンのおかげで悲劇に陥らずに済んだことを伝えました。教師の祈りが答えられたのです。 私は後で知ったのですが、学校で一番人気のあるグループと出かけることを断ったために、この若い女性は仲間外れにされ、それから数ヶ月間学校で誰からも相手にされませんでした。彼らは自分がしていることを彼女がしなかったという事実を受け入れることができませんでした。彼女にとって最も辛く寂しい日々が続きましたが、強さを保ち、やがて同じ標準の友達を得ることができました。あれから何年も経った今、神殿で結婚した彼女には4人の素晴らしい子供がいます。彼女の人生は全く異なったものになっていたかもしれません。決断が行く末を決めるのです。大切な若い女性の皆さん、決断する際にはこう自問しましょう。それは私にどんな結果をもたらすだろう。判断する際には、人はどう思うだろうではなく、自分は自分をどう思うだろうという基準に立ってください。静かな細い声からの影響を受けてください。確認の儀式の時に、権威ある人が皆さんの頭に手を置いて聖霊を受けなさいと告げたことを思い出してください。真理を明かしするあの特別な声に皆さんの心を、魂そのものを開いてください。預言者イザヤが約束したように、これは道だ、これに歩めという言葉を耳に聞くことができるでしょう。この時代の風潮は何をしても構わないというものです。若者が憧れる映画スターやスポーツ選手が、神の律法を無視して罪深い行いをしても大丈夫だと言わんばかりに振る舞う様子が雑誌やテレビで扱われています。そのようなことを信じないでください。清算するとき、帳尻を合わせるときが来ます。シンデレラには必ず十二時が訪れます。たとえこの世で訪れなくても、次の世で訪れます。裁きの日は全ての人に訪れるのです。皆さんは準備ができていますか？自分の行いに満足していますか？旅の途中でつまずいている人がいれば、戻れる道があることを約束します。悔い改めと呼ばれる道です。救い主は皆さんと私にその賜物を与えるために亡くなられました。道は険しくとも約束は本物です。主は言われました。たとえあなた方の罪は火のようであっても、雪のように白くなるのだ。私はそれをもはやその罪を思わない。私の愛する若い姉妹の皆さん、皆さんは選択の自由という貴重な賜物を持っています。どうか従うことを選択してください。最後に、皆さんが耐え忍ぶことができるようお祈りします。耐え忍ぶとは何でしょうか？勇気を持って耐えるというのが私の好きな定義です。勇気は信じるために必要です。勇気は従うためにも必要です。勇気はこの世を去る日まで耐え忍ぶためになくてはならないものです。長年にわたり多くの人が私にこう尋ねました。問題がたくさんあります。深刻な悩みがあります。試練に押しつぶされそうです。どうしたらよいでしょう？彼らに告げた具体的な助言を今皆さんに伝えましょう。一度に一日ずつ天の導きを求めてください。1メートルずつは難しくても、1センチずつなら簡単です。誰でも1日だけなら誠実でいられます。それからもう1日、さらにもう1日と続けるのです。そうすればやがて御霊に導かれた一生、主を選んだ一生、善行の一生を刈り取ることができるのです。救い主は約束されました。私に頼り、最後まで耐え忍びなさい。そうすればあなた方は生きるであろう。最後まで耐え忍ぶ者に私は永遠の命を与えるからである。そのために皆さんはこの地上に来たのです。私の若い友の皆さん、皆さんが到達すべき最も大切なゴールは御父の王国における永遠の命なのです。皆さんはこの時代に目的を持って地上に送られた天の御父の大切な大切な娘です。 皆さんはまさにこの時まで取っておかれました。皆さんがただ信じ、従い、耐え忍びさえすれば、素晴らしい栄光に満ちたものが待っているのです。それが皆さんの祝福となるよう、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。
愛する天のお父様、ここでこうして世界中で集い、若い女性として今晩集まる機会がありましたことに感謝いたします。そして素晴らしいメッセージが分かち合われたことに感謝しています。天のお父様、どうぞ私たちを祝福してください。私たちが勇気を持って正しい選びをすることができますように、そして預言者や指導者たちの模範に従うことができますように、どうぞ私たちが正義のもとでこの世の人々に模範を示すことができますように、そして私たちが無事に家に着くことができますように、そして全てをイエス・キリストの御名を通してお祈りします。アーメン。